今日はこのようにして礼拝の貴重な機会を、また神様のお言葉をですね、私を通して神様が用いてくださる、そういった機会を、作っていただき本当に、感謝しております。ありがとうございます。今回このお話を考えるにあたって、いろんなことを、自分の中で準備してまいりました。でそこでテーマとしては、今前にございますミッション使命というものを挙げさせていただきました。私は先ほどご紹介いただきました隣の神戸アドベンチスト病院の3階北病棟の看護師長をさせていただいております。神戸アドベンチスト病院の理念はここにある通りで、キリストの愛と確かな医療をもって心と体の癒しを目指しますという理念が掲げられております。私は神戸アドベンチスト病院に就職して働かせていただいてちょうど18年、19年目になります。いろんなことがありましたが、この病院の理念というものを強く意識をするようになったのはちょっと恥ずかしい話、本当に、昨年ぐらいからです。全く意識をしていなかったわけではないんですけれども、やはり病院の理念の実現のために私たちは働かせていただいているという気持ちを強く持ったのが本当に去年でした。でそのきっかけを与えていただいたのは、神戸アドベンチスト病院の看護部の看護部長の村上さんです。村上看護部長には視聴会という運営委員会、看護部の運営委員会が毎月2回ございます。そこで継続的に村上看護部長から病院の理念の大切さというものを教えてご指導いただいたおかげでですね、そのことに気づき、その学びからとても自分の意識の中でやはり理念というものを大切にしていかなければいけないというものが芽生えていきました。で今回ミッションということで3つの、このミッションに、私の中でのミッションにつながる出来事を今日ご紹介させていただきたいと思います。1つ目は、祈りということについて、2つ目は生徒の熱い思い、後ほど出てまいります。3つ目は病気の疑い、この3つのことにつきまして、今日、触れさせていただきたいと思います。まず祈りにつきましては、これは本当に私その視聴会で村上幹部長からご指導いただいたところで、本当にまず、すごく自分の中で大きな気づきだったのは、私たちの、医療看護というものは目的は伝道であるということ、そして医療、看護はその手段であるということ、これは本当に核になるところなんですけども、本当に私自身は認識が浅かったなと思いました。私たちはこうイエス様のことを、神様のことをこう医療や看護を通して患者様にお伝えしていくことが使命なんだということを学び感じました。そして私は市長という立場をさせていただいているんですけれども、それをスタッフ一人でも多くのスタッフに伝え続けていかなければならないなと思いました。祈りにつきまして、祈りの効果というものは研究とかでも、もう示されています。祈りというものをすることによって患者様の病気が、明らかにこう病気の進行が遅くなったという研究発表もされているものです。で祈りというものは、これも運営委員会で学んだんですけれども、まず、看護の方法論であるということを学びました。そして存在価値を認める、患者様のお一人、その目の前にいる患者様を人として大切にする、お祈りをすることでそれが患者様に伝わる、患者様のこの存在価値を認めるというものが祈りの中にあると学びました。そして スピリチュアルケアであるということも学びました。11月24日、先日、山形名誉院長によるスピリチュアルケアというものが、看護部の研修会、そして教会の皆様もご参加いただいた方がいらっしゃると思うんですが、そこに出席させていただきました。でとても山形先生の、スピリチュアルケアについて感銘を受けさせていただきました。その中で、祈りというものは、この生きる希望、患者様の、生きる意味を支えるものだというものを私は感じました。神戸アドベンチスト病院は宗教法人、そして伝道機関であり、医療を通して福音を伝えていく、そのことが本当に日々、私の中で固まっていくというか、気持ちが強くなってまいりました。そして目の前の患者様、もしその信仰につながることが理想なんですけれども、決してつながらなくとも、その患者様がその日の希望が叶う、ということがものすごく大事なんだということも教えていただきました。ここである、3階北病棟での、エピソードをご紹介させていただきたいと思います。その患者様は40代の若い女性の方で、重いちょっとお病気がありまして、3階北病棟に入院してたんですけれども、当院ではちょっとできる治療が限られているので、さらにこう大きな、病院の方に、転院する、患者様がいらっしゃいました。でその患者様にはまだ小さなお子様がおられて、もちろんご家族がある方 で、でした。でその患者様が、転院、病院を移る朝に、私はこうすごくこうそのお祈りをしたいっていう気持ちが、強くなりました。その患者様の、これからの道のりがとても大変であろう、または小さなお子様もいながらも一生懸命治療していかなければならない、そう思った時にとてもこうお祈りをしたいっていう気持ちになって、初めて病棟のスタッフに朝勇気を持って言いました。何々さんのためにお祈りをしたいと思いますと。もし賛同してもらえる方は一緒にお祈りしてもらえませんかと。そうしましたら、数名、4人から5人のスタッフが、お祈りに加わっていただいて、患者様に、お祈りをしてもよろしいですかと、お聞きしたところ、お願いしますと言っていただいたので、患者様をベッドで座っていただいて、その周りにひざまずいてですね、みんなでお祈りをさせていただきました。でお祈りは本当にその患者様がこれからの道のりが守られますように、神様の、豊かな恵みが、患者様そしてご家族にありますようにというお祈りでした。で私は三階北病棟でそのお祈りを患者様のためにするということはあまりちょっとできていなかったんですけども、勇気を持って、そして一緒にお祈りに加わってくれた仲間がいたというのは本当に感謝でした。その患者様が、つい、今月の頭ぐらいだったと思うんですけども、病棟に来てくださいました。治療が終わってですね、笑顔でですね、病棟にわざわざ上がってきていただいて、久しぶりって本当に笑顔ですね、ああ元気に退院されたんですかって言って、でスタッフも本当にその方へのこう看護の思いって強かったので、みんなで喜んでですね、すごくいい時間を過ごさせていただきました。でこのお祈りをさせていただいたことがその患者様にとってどうだったのかっていうのはわからないです。ただきっと何か勇気とかその希望につながったんではないかなと、またそしてわざわざ病棟まで来ていただいて元気なお姿を見せていただいた、きっとそういったお祈りの効果っていうのがすごくあったんではないかなと実感いたしました。で私はやはりこれからもこのお祈りというものを、この病棟で、一人でも多くのスタッフと一緒に、患者様に、していきたいと、すごく強く、思うことができたエピソードでした。はい、2つ目の、 生徒の熱い思いっていうものはどういうことかと申しますと、今年の9月に、皆さんもご存知の広島産育学院といいまして、この SDA の、機関の系列の学校が広島に、小学校、中学校、高校がございまして、そこに、3病院、この SDA の機関の病院が東京と神戸と沖縄3つあるんですけれども、その代表の方が集まって病院の紹介、医療伝道の紹介をしに、行きました。でそこで、今回のテーマが東京衛生病院の人事課長の辻さんという方がリーダーを取っていただいたんですけれども、理念の見える化をといって、各病院が理念を掲げているので、それを生徒たちに伝えようということを、テーマにしてまいりました。で東京衛生病院の、理念はここに書かれている通りで、心と体の癒しのためにキリストの心で一人一人に使います。で沖縄メディカルセンターも同じ理念になっています。でアドベンチスト病院は先ほどの通り、ここにある通りなんですけれども、でそこでもう一つまた感動したエピソードがございまして、その時に、アドベンチス病院で一緒に働いて教会員 の、 平野さんが礼拝を中学生か高校生かちょっとすいません忘れてしまったんですけど、礼拝を担当、してその時に私たちは目的は伝道ですと、そのために病院の医療機関で手段として伝道を目的にして頑張っていますっていう礼拝のお話をされておられて、とても感動したということを覚えております。でその生徒の熱い思いというのは、その行った時に懇親会とか昼食会があってですね、そこに生徒の皆さんが自由に入っていろんなことを質問していいですよっていう場所があったんですけども、そこに来るある生徒さんが病院での医療伝道ってどんなことをしてるんですかと聞かれたんですね。もうこう輝いた目でですね、もう純粋な目で私の心に突き刺さったんですけども、どんなことをしてるんですかって言われたので、私はちょうどこのお祈りを患者様にお祈りした、っていうことエピソードがこの広島産育学院の方に行く前にあったことだったので、こういったことを しましたっていうふうにお伝えさせていただいたんですが、もうぜひ働きたいですと、アドベンチスト病院産病院で私もこう看護師を目指している方だったんですけど、看護を通していろんな伝道をしたいですと、すごい、強い思いを感じたので、つい私もこう、そしたらそれを受け入れる病院も皆さんの期待に裏切らない病院にしますとつい約束をしてしまったんですけれども、病院関係の方またご協力お願いいたします。はい、すごい熱い思いで、きっとその生徒さんは数年後にアドベンチスト病院に来ますので、期待を裏切らないように準備したいと思ってるんですけども、そんなただすごく生かしていただいてですね、非常に純粋なその思いっていう持っておられる生徒さんばかりでですね、こう私自身がたくさんの気づきを得て来たという経験がありましたので、ご紹介させていただきました。はい、でミッションを考える上での3つ目の病気の疑いっていうものはどういうことかと申しますと、実はこれは私自身のことなんです。実はつい最近ですね、私あるちょっと重い病気ではないかという疑いがありましてですね、ちょっと検査を、受けに行ってきたんですけれども、でその病気がですね、自分で調べていくとですね、どうもこう症状からすると、難病といって非常に治療が難しい病気、だったんですね。で、その疑いがあって、こちらの病院ではない他の病院での検査をいろいろしていたんですけども、本当に本気で死というものを意識しました。で、私の妻から言わせるとこう心配しすぎだっていうふうに思われたかもしれませんけど、ちょっと私自身は本当にこれはもしかしたらなんかこう死というものが自分の中で訪れるんではないかっていうのを本気で感じました。で、その調べていくと、そのもしその病気だったとしたら5年数年でちょっとこうこの命がっていう調べるとそういったものが載っていてですね、私の中ではものすごく真剣に捉えていました。でその時に、では私自身この残されている命をどうやって使っていったらいいのか、 または神様がどうやって私を用いていただいて、この今置かれている状況が一体どういった意味なのかっていうのを、もうすごく真剣に真剣に、あの仕事が手につかないぐらい考えました。あのちゃんと仕事はさせていただいてますけども、本当に真剣に考えました。それで私自身が出た答えが、この3つでした。まずやっぱり最初に上がってきたのが、大切な人に神様の存在をお伝えしたいって、あのこれがまず一番最初に出てまいりました。で次に、自分にとって大切な人、会いたい方のところに行って心からの感謝を伝えたい、これが2つ目です。3つ目は、自分にとって大切な人、のこう未来のですね、勇気とか笑顔につながるような、こと、どんな小さなことでもいいから命ある限り一つでも多くしたいと、あのここまであの考えるぐらい真剣に考えていました。特に私、あの子供が、今5歳と下がもうじき2歳になる子供がいまして、まあ家族に一体どんなことを残せるのか、っていうのを本当に真剣に考えました。でそんな日々の中、あとこう当たり前のように今毎日がある、当たり前のように生活していることが当たり前でないんだって本当に恥ずかしながら気づきました。家族が、友達が、職場の仲間が、そして物が、時間が、全てが本当にかけがえのないものだって本当にその期間感じました。そして精密検査の結果が出て問題がないということ、今のところ問題がないということになりました。でその時に、ああよかったではなかったんですね。まあよかったって気持ちもありましたけれども、一番はこんなこう本気で考える機会を与えてくださったこう神様に本当に感謝だなと。やはり私たちが病院で働いておりますと、やはりこう生と死というものがもちろんそこに直接立ち会う場所ではありますが、やはり日々たくさんの数を、経験していると、だんだんとそれも慣れていってしまいます。そういった時に自分の命、生命ってどんなに貴重なのかっていうのを一生懸命日々の中で考えようとするんですけども、考えようとしてもなかなか本気で考えられない自分がおりました。でも今回自分の中で本当に命っていうものがどうなのかっていうのを感じた時に、真剣にそれを考えることができて、自分の命っていうものが神様にどう用いていただいているのか、そして自分はどんな生き方をしたらいいのかっていうのをこう感じることができた、本当に感謝しております。でそして残された命をどう使うのかと自分の中で考えたことは、今それを忘れずに、自分の生き方としてしていこうと思っております。ミッションということで、今3つの、ことを挙げさせていただきましたけれども、私たちが今後、病院で看護師として、また看護師長としての立場で、どうしていくか、やはり私たちの働きを通して福音を伝えていくということに強い思いというものはさらに強くなりました。今年の6月にミッションデーということで、病院が年に1回しているものなんですけども、設けていただいていて、そこで島田先生がこのようにおっしゃってました。天国、永遠の御国、永遠の命について患者様にお知らせできるのは当院だけ。本当にそう思いました。たくさんの病院があります。病院も今いろんな競争がある中で、この近くだけではなくて、日本でも世界でもいろんな病院があるんですけれども、患者様にこの天国や永遠の御国は、や永遠の命について、神様について、イエス様についてこうお知らせできるっていうのは本当になかなかない、当院だけのものだなっていうふうに感じました。産育学院、大学、という大学がこの、SDA の機関の系列の大学としてございます。で今は千葉県にありますけれども、そこの看護学科、看護学生の皆さんが、アイアムは産育ナースという、ものを掲げております。でこれをですね、つい最近実習で学生さんが来てたんですけど、学生さんのファイルにまずこれが 載ってるんですね。で、I am a psychic nurse、この、項目について私たちは目指していきますっていうものです。11項目あるんですけれども、で私たちはイエス様をこう模範とする看護師、これは本当にすごいことだなって思っております。イエス様の働き、イエス様を私たちはモデルとして、それを仕事の中でなんていうんですかね、こう実践できるっていうのはこんなに幸せなことはないんではないかなって思うんです。でそしてこれはそのブランドっていうのはその、まあ、ビジネス界のブランドっていう意味合いっていうよりかはこれは本当に私たちが誇るべきブランドではないかなと思っております。皆様ホスピタリティという言葉をお聞きになられたことがあると思うんですけども、ホスピタリティと聞くと私はこのリッツカールトンっていうホテルを思い浮かべます。でリッツカールトンは本当に高野昇さんという前日本支社、リッツカールトンの日本支社の支社長さんがいらっしゃるんですけど、同じ私長野県の出身で戸隠という蕎麦が有名なところなんですけども、その高野昇さんって戸隠出身の方で知り合いではないんですけど、なんかこう近い存在のように勝手に感じているんですけども、その高野さんがホスピタリティという言葉はこのリッツカールトンの大阪からこうスタートした言葉だっていうふうにおっしゃってたんですけども、そのあたりは真相は山形先生がご詳しいと思うんですけれども、そのぐらいホスピタリティというのを大事にしています。で先ほど出てきたディズニーランドというものも本当にホスピタリティの精神で大事にしていると思うんですけども、私はさっき言った私たちのブランドというものはそういったものを超えるものではないかなと本気で思っております。でそういったものを私たちは大切にしながら日々の働きについていければと感じております。職員一人一人がこのミッション、今の述べたことをミッションとして理解していくことがすごく重要だと思っております。で特に、私は看護師長という立場をさせていただいておりますし、特にその病院の管理をしている者が、このミッションを、さらに気持ちを強く持って一人でも多くの働くスタッフに伝え続けていく、ことが大事かなと思っております。でまずはそのためにも自分自身がそれをもっと強く思って自分自身の行い行動が、まずそれに見合ったものでなければ伝わっていかないと思いますので、私自身も、また成長しながら、また神様にお祈りしながら進んでいきたいと考えております。もう最後になりますけれども、11月24日の山形名誉院長先生のスピリチュアルケアが本当に私自身感銘を受けまして、でその中で出てきたスライドをちょっとこちらでご紹介させていただきたいと思うんですが、こちらの、先生がおっしゃっていた緩和ケアの理念、全人的緩和ケアというところでこの、マイケル、カーニー博士の、こちらは講演だったと思うんですけれども、その中で私がすごく印象的だったところが、医療者自身の内的性こそが医療者が患者のベッドサイドにもたらすことができる存在の質を決めるものであるからというところと、その下の自分自身のケア、セルフケアこそが臨床的にも倫理的にも必要不可欠なものであるから、そしてここの言葉が私はすごくグッときたんですけれども、私たち自身が医療そのものであるという言葉です。あなたのってこれは医療者に対して問われていることだったと思うんですけれども、あなたの生命の質とは何ですか、あなたの存在の質とは何ですか、なぜならこれこそがあなたがベッドサイドで患者さんたちにもたらすものだからである。本当にこの言葉を、教えていただいてですね、私たちが看護技術や医療に対する知識だけではなくて、こう人としてまたは一人のこの信仰者として、キリストに仕えるものとして、内的なものですね、人の成長、人間性というものが その成長っていうものも全て大事なんだなっていうことを学びました。そして私はそのスピリチュアルケアの時昨日ですね、山形先生にご質問させていただいたんですけども、どうやったら伝えていったらいいのかっていう質問させていただいた時に、先生は常にこう受け身であると、で医療やをしていく中でその姿を患者様が感じていただいて、もし患者様から例えばその神様のことをイエス様のことをこう患者様の方からお話があった時にいろんなことを提供するそういったお話だったんですけども、私自身はこう伝えるっていうことを一生懸命しようって思ってたんですけども、自分が伝えるじゃなくて自分の看護とか医療を通してどう伝わるかっていうことがすごく大事だなということで、すごく学ばさせていただきました。今日の聖句なんですけれども、ここの聖句は求めなさいっていうところなんですけれども、私たちは目の前にいる大切な患者様がこう患者様自身が求めていかれるように、日々の業務の中で一生懸命神様にお祈りしながら、祈りの中で日々を看護医療にをしていくということが大事だなということを感じたので、今日の聖句を挙げさせていただきました。患者様がこのような気持ちになっていただけるように日々お祈りしながら成長していきたいと思っております。そして最後に、本当に最後に、病棟司長として先ほどのアイアムはサンイクナースというところをアイアムは SDA ナースというふうに変えさせていただいて、このイエス・キリストのをモデルとするナース、患者を全人的にケアできるナース、祈るナース、根拠に基づいたケアができるナース、 SDA の健康的なライフスタイルを実践するナース、国際的なナース、優れた臨床スキルと能力を持つナース、コミュニケーション能力が高いナース、チームと共同するナース、批判的思考ができるナース、主体的に学び続けるナースというものを大切にして、これからの病棟の運営、そして自分自身の成長にこのことを目指しながら努力していきたいと思っております。そして神戸アドベンチスト病院はこの有野台教会と同じところにございます。私自身も子どもが教会に通わせていただくようになって、私も教会に一緒に来てすごく力をとか祝福を得させていただいてます。教会の皆様に本当に親切にしていただいて、やはり教会に来るとまた明日から頑張っていこうって思います。本当に教会の皆様に心から感謝しております。以上です。